はっきりとした態度を取ることこそが一番要求されているなどではないでしょうか。イサヤ書の8章中9節に次のように各種をされています。1044ページになります。1044ページです。8章の中9節、人々があなた方に礼拝やさえずり、ささやく口寄せに尋ねようという時、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のないのか、教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らなければ、その人には弱気がない。結局、希望がない。望みがない。ということです。まあ、このような箇所を見ると明らかになったことは、聖者や、イエス様の母、マリアに対して、呼び求めることは、決して、正しくないということです。聖書はいわゆる聖者も死んだものであるとはっきり言っています。結局よみがえった人は一人もいません。死者と交わりを持つことは許されていない。前に読みました箇所もう一回読みます。もし口寄せまた占い師のもとに行き彼らを慕って感染する者があれば、私は顔をその人に向け、彼を民のうちから立つ。と主はあります。まあ、前にちょっと一緒に考えたイスラエルの王であるサウルは結局、サムエルを、まあ、一度呼んでたんです。サムエルは、まあ、イスラエルのためにとって、まあ、いわゆる聖者だったかもしれない。それにもかかわらずサウルは主なる神に求めないで、もうすでに死んでしまったサムエルに求めたので、神は怒って王様であるサウルとその子供を殺したのです。まあ、私たちはイエス様を産んだマリアが素晴らしい神の器であったことをもちろん分かっています。当時、まあ、結婚しないで子供を産む女性はみんな石で殺されてしまったんです。けど、まあ、マリアは私は殺されても関係ない、御心だけがなるように、このような考えられない素晴らしい態度を取ったのです。彼女は本当に、まあ、自分自身を全て主に委ねたのです。けど福音書を読んですぐ分かるようにマリアといえども罪なきものではなかった。マリアは主なる神に向かって我が父よと呼ばなかったのです。いつも我が救い主よとしか言えなかったのです。まあ、救い主を必要とするものは救いを必要とするものです。結局マリアは人間として素晴らしい人格者でした。けども神の御から見ると単なる罪人に過ぎなかったのです。マリアは神の子イエス様を産んだ後で他の子供を聖霊によってではなく普通の人間として 生んだのです。マタイでの1章25節、1ページですね、新約聖書のマタイ伝1章の18節からちょっと2、3節を読み出します。1章の18節から、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を探し物にはしたくなかったので、内密に探せようと決めた。彼らがこのことを思いもがらしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、諸女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はイマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたと書く記されています。また中三章、同じくマタイでの中三章の55節、25ページです。中三章の中五節、この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。結局イエス様がお生まれになった後で、マリアは聖霊によってではなく、ヨセフとの間に少なくても6人の子供を産んだのです。男の名前ね、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダだったんですね。それから妹たち、たちですか、少なくても2人、5、6人だったかもしれない。カトリック教会はそれを否定しています。聖書はそう言ってますけど、カトリック教会はそれを認められない、認めたくない。ローマの法によってカトリック教会全体の教えは変わります、信仰の土台なるものとは聖書ではない。ローマの法の言っていることです。40年前までマリアは普通の死に方をしたと、みんな今までの法たちは宣言したんです。カトリック教会の信者はそれをもちろん信じたんです。40何年前にピウスの中二世だったんですからは、いや、実はね、マリアは死ななかったよ。そのままで天国に昇天されてしまった。というようになってから、今それをみんな信じなくちゃいけない。非常に悲しいことです。聖書の言っていることは違う。もちろんマリアのような女性はあまりいないなのは確かでしょう、自分自身の無にして主のために使えてもらいたい、用いられる器になってもらいたいと心から望んでいたのです。純節の前に多くの信者たちは、全部120人だったんですけど、集まったんです。そしてその多くの信者の中でマリアもいたのであります。使徒行伝の1章14節に そう書かれています。208ページです。一章の中四節。この人たちは父親たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。結局イエス様の残された家族みんな復活の、まあ、マリアはその前からもちろん素直に信じましたし確信を持っていたんですけど、兄弟たちはイエス様を受け入れようとしなかった、頭を下げたくなかったけども、復活なさったイエス様に出会うことによって彼らは本当に意味でへりくだるようになり信ずるようになったのです。マリアは子供のような素直な信仰を持っていた人でした。彼女は本当に、まあ、信仰の女でした。けど決して、まあ、カトリック教会の言っているような罪を知らないものではなかったのです。聖書はマリアの死についてもちろん何も言っていませんけど、カトリック教会はマリアは死ななかった。そのままで昇天したというのであります。聖書はイエス様だけが体を持ってよみがえって昇天されたとはっきり言っています。コリント第一の手紙の15章311ページになります。311ページの日節。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。23節しかしおのおのその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものですとあります。マリアの体は墓の中にありますが、霊は、まあ、パウロの霊、ヨハネの霊、ステパノの霊と同じようにイエス様の身元にいるのです。いわゆる聖者も普通の死者と同じように全死全能ではなく、また偏在性をも持っていません。それですから聖者の祈ることは無意味です。無意味だけではなく、前に話したような非常に、まあ、危険なことです。しかも聖者やマリアは像の形で崇拝されているため、偶像崇拝に陥る危険性を十分に持っているわけです。したがって死者に向かって祈ったり話したりすることは普通作られた像を対象としてなさるため、モーセの誓いで厳しく禁じられている偶像崇拝を行ってしまう結果になるわけです。例えば申命記の5章、今度は旧約聖書の286ページです。286ページ五章の八節九節です。五章の八節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の手にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。